コモコパレード。
はい、北上くんのせいでまた電話収録ですよ。
すいません、本当にすいません。
クレームがいっぱい。クレームどころか何も来ないけどね。
すいません、本当は行く予定だったんですけど、まあ僕が仕事が間に合わなくて、また申し訳ない。これは
何の仕事ですか？
収録をさせていただく感じになっちゃいました。
何の仕事ですか
今？ちょうど1ヶ月ぐらいなんですが、1ヶ月前の2月の14日ぐらいから始まりました、うん、ちょっと集英社の方で、
うん、
そのフルカラーの縦読み漫画、ウェブトゥーン漫画っていうのをやろうっていうのは、うん、集英社がそういう企画が立ち上がりまして、なんていうか部署が立ち上がって、
うん、
で話振られて、まあ話振られたのは実は結構前なんですけど、ようやく連載が始まって、今 LINE 漫画の方で、一応現在は LINE 漫画で独占連載配信中って感じでございまして。
どうなんすか、評判とか人気とかは。
人気はね、なんか一応、まあ、僕毎週月曜日更新なんで、聞いてる人とかもいたら、読んでくれたら。
うん、タイトルとか言ってる、タイトル言ってないじゃん、まだ。
あ、そうですね。すいません、スリルな彼女っていうサスペンス漫画で、スリルな彼女っていうタイトルで、
うん、
原作の人がかなり陽三郎先生って、あの金田一の事件簿とか、ああいうの書いてる、まあ、ミステリーとかサスペンス書かれる原作の人で、僕は作画担当してまして、うん、で、まあ、ミステリー部門でも、まあ、あれなんですけど、その月曜日の中でも、まあ、それなりに総合でいうと、2位とか3位とか、毎週いただいてるんですけど、
うん、
それなりにその月曜日の中ではいい方なんですけど、あのなんていうか男性人気と女性人気っていうのがあるんですけど、
うん、
女性人気ダントツ1位なんですけど、
お、すごいじゃん。
男性人気って言うと20位ぐらいなんですよね。
ああ
、男性人気がないというか、まあ、他に男性人気はこう、まあ、各バトル漫画だったりスポーツ漫画だったり、まあ、ちょっとエロいやつだったり、他のに人気取られてて、
あんまりエロい感じじゃないからな、
北上君、なんかミステリーだからなのか、まあでもなんか、絵柄もそれなりに評判いただいてるんで、まあなんか女性ファンは、女性読者は割と10代の子とか、割と若い子は読んでくれてるらしいので、
うん、
ありがたいんですけど、まあ、男性ファンも読んでほしいなという感
じ。なるほどね。
はい、
まあなんかレトロチンパンジーとかで貼っといたら2人ぐらい行くかも。
確かに 僕と村田ラムさんのたくさんのファンが、ほぼ村田ラムのファンだろうけど。
16人はいるって言われてる。
16人。精鋭部隊ですね、16人。
そうよ、もうかなり。
うん、でも確かに16人ぐらいは本当に毎週聞いてる人がいそうな気もすると言われてる。
野球できないんですね。
たまに、でもたまに全然知らない人が聞いてて、うわーってなる。いや、マジで、ちょっとじゃあ今度貼っとこうかな。本当になんかもうね。
いや、もうそれは貼っといた方がいいでしょ。もっと宣伝せんとね、やっぱ。
そうなんですよ。いや、まあ本当にどんどんしなきゃしなきゃと思ってるんですけど、
まあなんかいいことか、いいこととはあんまり言われないけど、宣伝力がある人の方は仕事は来やすいからね。
うん。そうですよね。いや、宣伝本当大事だなと思いました。なんていうか。
うん。
やっぱり初日、その2月14日、連載始まった瞬間は集英社とかでも宣伝してくれたんで、LINE 漫画の方でも結構宣伝してくれたんで、うん、うわーって、やっぱりその宣伝力が高い日は、一気にアクセス数がバーって伸びたんですけど。
うん。
だからそこからはその、まあ、毎週楽しみにしてくれてる人がちょっとずつ増えていってるぐらいの販売になってくるんで、
まあね、
うん、まあ、まあ言うて5000人から1万人ぐらいずつ増えていってる状況ではあるんで、今ちょっとずつファンが増えてるんで、
うん、
ありがたいんですけどね。あの LINE 漫画のいいところって、
うん、
なんていうかこう、他のミステリー読んでる人がこんなのもあるよね、宣伝出るじゃないですか、なんか。
あ、出るね。 まあそれも良し悪しやけどな。
あれがなんていうか、まあね、今までだとジャンプ買ってる読者はジャンプ以外の漫画知らないから、ジャンプの中でおもろいって探してましたけど、
うん、
もう LINE 漫画だとこの月曜日だとこれだよとか、あなた興味あるかもよみたいなので出てくれるって、それで多分こう新たな読者が流れていってくれたり、まあ暇つぶしに読んでる方多いでしょうから漫画とか、そういうのでちょこちょこ宣伝にはなってた、なんかこうネット時代ありがたいみたいな感じが。
なんかまああんまり、
ラムさんと、
うん、
あラムさんと一緒に書いたあのデビルズダンディドックスも LINE 漫画にあるんで、
お
だから多分スリルな彼女を読んでいただいた方は多分同じ作者の漫画ですけど、あれがポンと出てきてるはずなので、
うん、
そっち読みに行く人とかもねいたりとかあるんだろうなと思って。
なるほどね。
はい。
で、何、儲かった、儲かって確定申告やりましたか？
いや、まだちょっとは儲かりましたけど、まだ全然去年の分なんで、正直あの、まだ原稿料ぐらいなんで、儲かったって感じはあれですけど、でも、まあ、ありがたいことにちょっと増えたんで。
ね、ニコニコしてますか、貯金通帳を見て。
ニコニコ、そうですね、あの、還付金が戻ってくるぜってね、ニコニコしてますけど、確定申告は本当だるいっすね、もうこの。
ああ、なんか使ってないの？アプリとか。
あ、全然使ってない、使ってないです、もう。
使え、使え。めちゃくちゃ楽やで。
あ、そうなんですか。何を使ってらっしゃるんですか、うん、アプリっていうのは。
弥生会計。
あ、なんか聞いたことあるな。
うん。計算ゼロよ。うん、
あ、もうその、ペペペってなんかを貼るとか、写真送るとか、そういうこと？
いや、打ち込めば終わり。
あ、そうなんだ。
うん。
じゃあ、1日とかで終わっちゃう感じ。
俺が、
うん、
今回はね、全部貯めてて、領収書とか。
ああ、はい。
その全部打ち込むところから、収入も、あの、出版社から送られてきた、やつ全部打ち込んで8時間で終わった。
うわ、早っ。
うん。ただそれは去年もやってるからっていう部分は少しあるんだけど。
ああ、なるほどね。初めて使うアプリじゃねえってことですね。
そうそう、だからあのもう、家買ったで、家買ったらこうやらなきゃいけないみたいなことはもうすでにやってあるわけね。去年と同じだからね。
ああ、そっかそっか。だからマンション買われた最初の土地は結構大変だったんですね、きっと。
そうそう、それは、あの、税理士的な人に、税理士ではないんだけど、税理士的な人に頼んでやってもらったから。
ああ、なるほど、なるほど。
そうそう。だから今年は別に、まあ、でもね、今年はなんかまだね、そうだね、まあ、ちょっと話し続けようか。やゆ会計はマジでね、あの、まあ、ただでもないし、安くもないんだけど、
はいはい。
税理士つけるよりは安いし、1万円とかだからね。年間。
そうだね。いや、だから、まあでも変なんです。僕、税率つけようかなと思ってたんですけどね。今年というか来年度から。
いいよ、やんなくて。
あ、本当ですか？
うん。あ、何？ e-tax やってる？
はいはいはい。
あ、だったらもう別に弥生会計で終わって、ポンド e-tax で終わりだもん。
あ、本当ですか？
じゃ怒られてからつけたらいいよ、そんなの。
なるほどね。いや、なんかだから変なのに、ちょっと友達でその、会社やってるやつが、いるんで、うん、そいつは税理つけてるっていうか紹介してもらおうかなとかマジで思ってたところなんですよ。あの、あまりにも今年その週間の合間合間にもうレシートやらの整理でもう頭痛くなっちゃったから。
まあ1億円とか稼いだらだな。いいよ、今ぐらいの収入ならつけなくて。
あ、本当ですか。
うん。いや絶対絶対アプリつけた方が楽。
なるほどなるほど。
うん。俺もちょっと人に頼んでる部分あったけど、なんか、その頼んでる人に、あの、弥生会計入れろみたいな言われて、なんやねんと思ってたけど、なんか本当に、一人でできちゃうから、は。
あ、そう、もう、便利なのがあるんだ。
あるのよ、世の中。で、e-tax なんて、で、行かなくてもいいわけだから、連動してるからね。
マジですか。もう俺一人で、こう、今年はヒーヒー言ってたんで、来年はもう金払ってでも税理士やっとこうって思ってたわ。
でもさ、まあにしてもさ、俺もう本当に、ただまあ今年はまだね、俺パソコン壊れたじゃん、去年の頭に。
はいはいはい、ありましたね。はい。
で、企画でまあまあ高いパソコン買ったのよ、30万ぐらいの。
うんうんうん。
で、iPad Pro も買ったのよ、20万ちょいの。
はい、はい、はい。
だからなんか、まあまあ、それで5、60万使ってるからさ。
うんうんうん。
まあまあ、買い物したなっていう感じあったんだけど。
そうですね、5、60って言うと、はい。
で、一昨年は家買ったじゃん。
ああ、そうですね、はい。
今年なんか俺、やばいなと思って、なんか年間俺200万ぐらいでしか使わずに終われそうな気がするなと思って。
ああ、何もあえて変わらなくて普通に暮らしてたら全然使うとこがないと。
で、なんかなこれあるちょこちょこ出してもらってた番組というか、あ、企画があって、
はいはい、
そこがなんかね、ギャラがね、クオカードやったよ。
クオカード、
クオカード何千円分ってくれてたのね。
はいはいはい。
だから多分そのお金だといろいろめんどくさいからっていうことだと思うんだけど。
うんうんうん。
でそれがさ、なんか使うのめんどくさいじゃん。
まあそうっすね、そんなの。
クオカードって。だから、うん、溜め込んでたら15万円ぐらいになっててさ。
めちゃくちゃある。
でもさすがに、で、あかんと思って。
うんうん。
でもなんかあんま使えるところもそんなになくてさ、コンビニぐらいしかなくてさ。
ああ、そっか。そのクオカード対応がもうないんだ、あんまり。
まあなくもないんだけど、そんなにないんだよね。なんかどこでも、なんかスイカとかみたいには使えないんだよね。
なるほど、なるほど。
で、結局なんか、まあでも使おうと思って、なんかもうセブンで使っていこうと思って。うん、
はいはい。でも15万って相当ですよね、コンビニで使うなら。
で、スッてさ、財布から出したらさ、
うん、
バサーって束で落ちちゃってさ、ビャーって広がってさ、
全部持ち歩いてるんですね。
めっちゃ犯罪してる人みたいになった。そんなクオカード大量に持ってるやついないもん。すごい睨まれたな。でもまあ、だからなんかさ、それ使ってるからもう現金も減ってかないしさ。
そっかそっか、その15万使い切るまでクオカード生活のね、コンビニ払いは。
いやだし、なんか本当に仕事でもなんか別にいるものがなくて。
うんうん、うん。
で、そう、カメラも去年買っちゃったから。
あ、そうなんですね。あ、買ってましたね。そういえば、あのレトロで紹介したあれですよね。
あ、まあレトロ収録してるやつだよ。収録っていうか、YouTube 版のやつ、録音がしてるやつ。あれが10万なんよ、はい。だからまあ、去年はまあまあ、70万円ぐらい機材買ってるから、まあまあ、なのよ、
うん。
だから今年はなんかね、本当にね、めちゃくちゃ、いっぱい税金払わなきゃいけない匂いがするなと思って。だからまあそうそう、それで、なんか、こう、今更主義変えるのも恥ずかしいけど、MacBook 買おうかなって思ったって話をしてたんだから。
なるほど、それでの流れで MacBook の話、この間ちょろっとされてたのか。
そうそうそうそう、MacBook 買うぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思って、30万しないでしょ、25万ぐらい、うんうんうん、多分。で、多分性能いいんでしょ。
いや、いいんじゃないですか、今のあの MI チップ入ってるやつが相当いいって言いますよね。
な、し、最新型が出るかどうかわかんない。あ、最新型じゃないのか。エアとかが出るのか。
エア、僕も今年 iPad Pro つい先月買ったんですけど、うん、その時アップルで買いに行ったんですけど、なんかエアの新しいのが出るって言ってました。
エアがいいのかな。
どうなんでしょうね、ちょっと。その辺までは僕はそこまで詳しくないですけど。
ただ単になんか、何も買わないから買おうかなという程度のやつだから、その、何に使うかまだ決めてないんだよな。
まあでも映像とか写真の整理とかはいけそうですけどね、フォトショップとか。
いやー、まあ、まあフォト、うん、そうだな。でも、あ、新たに Mac でも保存し始めたらわけわからなくなりそうやけどな。
まあまあまあ確かにそうかも。この Windows でね、今すでにやってるわけですもんね。
そうだね。だからまあ、Mac 化するかって思うけど、去年そんな高いパソコン買ったのに Mac 化すんのってのもあるしね。
そうっすよね。だってその企画でめちゃめちゃいいハイスペック PC 作ったっていうか買ったんですもんね。
うん。 ただまあいいんだけどな、別に逆に言えばなんか。
それ以外で何かそのまあ60万、70万、今年買いたいものってのは生まれないですか？ MacBook 以外で何か買ってみるかってもの、今のところないですか？
今のところはないね、全然、むしろ一銭も使わんでいこうかっていうぐらい、そんなのないけどな。
いや、一銭も使うんだったら税金取られるから、何か買おうって話じゃないですか、これは。
まあ、それもなんかね、なんか、詭弁であって、別に使わなくて税金取られたって、使わない方が残るわいっていう話もあるからな。
まあまあ、そういう、それはそうかもしれない。あれはどうですか、村田さん、ほら、あのバイクとか、若い頃乗られてた。
だからまあみんなに車買えって言われるよね。
ああ、だからそれこそそうですね。まあ車とかいいんじゃないですか。
いや、だから車は別に運転手がいてくれたらいいけど、俺運転したくないもん。
まあ、
そう、単純にお金出せる、出したら終わりのもんじゃないじゃん、車って。
まあまあ、そうな。
そう、だから単純にお金出して終わりなもんがいいな。でも別に。だからさ、この間、ルズバに行きましたよ。
何ですか？
ルズバ。ガールズバー。
あ、ガールズバーのこと、ルズバっていうの知らなかった。ごめんなさい。ルズバ、はい。
まあ、ちょっと仕事の打ち合わせで飲んでて、
はいはい。
で、今度なんか、
それ都内ですか？
都内。
ああ、なるほど。
4月の2日に、
うん、
レフカダかなっていうライブハウスで、
はい、
セクシー女優さん2人とトークライブをするんだけど。
なんかいいな。
全然、いや、いいし楽しいけど、なかなか難しいのよ、女の子とイベントするのって。
まあまあまあ、そうでしょうね。
その、
何がちなみに難しいんですか？
客は女の子のファンだからね、なんかそう、なんか。
ああ、と村田ラムのファンじゃなくて、セクシー女優さんについてる。その人らの追っかけてい
く
ファンが来るからってことですか？
だからまあ俺のファンも来るかもしれないけど、まあ、俺のファンはとりあえず置いといて、そのまあ、
うん、
女の子に対するファンはさ、その俺に対する気持ちというのは難しいじゃないか。
そうなんですかね、そういうもんですか。
だから慣れ慣れしくしたりしたら慣れ慣れしいぞってなるじゃん、それは当然。
ああ、なるほど。この石油セクシー女優さんにちょっと距離近いようなトークすると、こいつってなるってことですね。
まあだから嫌われる可能性が大きいし。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
はあ、まあまあまあ、あんまり確かに言わんってことは分かります。このファンのおっちゃんなんかはいつ、なんか、慣れ慣れしくしやがってってことですね。
おっちゃんだって多分俺より年下やと思うけどね、大体は。
あ、そっか。まあまあ、おっちゃんっていうか、まあ若い子もいる。まあ、やろうとかね。
そうそうそう。
はいはいはい
はい。まあだから、その、まあ、さ、結局、こう、まあたまに言うけど、こう、イベントとか、配信とかでさ、うん、その、女の子が出るっていうのはどうなのよ、問題があるの。で、やっぱホモソーシャルの方が、受けがいい、うん、受けが安定してるっていうのはあるのよ。
おっさんの方が、
まあ、おっさんとは言わないけどさ、大人気 YouTube のクイズノックってあるじゃんか。
はいはいはい。
絶対女の子出さないじゃん。
うんうん。
あんだけさ、あんだけ人数たくさん出したりとか、東大っていうくくりだから別に女の子出ても全然構わないじゃんか。
まあそうですね、東大での女性いますからね、別にいくらでも。
でも絶対出さないのってやっぱすげえ分かってんなって感じがするのよね。
うん、でも村田さんってトークライブとかよく女性の方 MC とか横にいるの多いイメージあるって、また違うんですかそれとは。
まあそれも北上くん悪口言ってたやんか。
まあ僕というか村田さんの周りは割とみんな悪口言ってますけど。
そうなるのよ。
ただ多いじゃないですか、それはやりやすくて選んでるでしょ。
まあそれはいろんな流れがあるし、俺もそれ最初から気づいてるわけじゃないからね。
まあまあまあまあ、
そのいろいろ。
本来じゃあ村田さんが100選べるならあんまり取りたくない手法だったんですか、もともとは。
いや、だから別にそんなことはないよ。だからそんなに極端に女の子が入ると難しくなるというのは思ってなかったからね、当然。
ああ、なるほどなるほど、
うん、俺だって結果でいろいろ経た結果学んでるわけだからさ、その
なるほどなるほど、
経てきたじゃないですかって言われても、経てる間に学んだんだからさ。
ゴッツ世代だけ今笑ってるのか。
この経てる間に学んだんだから、うん、それ知らないよっていうとこあるよ。うん。
経る前は知らなかったんですよね。
だから知らなかったよ。だからなんかタニスさんとかと配信とかした時に、
はい、
女の子が混ざってるとすげえこう米欄がなんとなく微妙な感じになるなとか思ったり、
うん、
トークライブとかで女の子がいた時の後のやつリップとかを読むとなんかこの辛口なものが多くなるなと思ったりして、
うんうん、
なるほどねみたいな感じで理解していった話だから、俺が女の子でやりたくないぜとは思ってないのよ。だって女の子入れた方がいいんじゃないかってやっぱ思うんだよ。
うんうんうん。いや、そっちの気持ちの方が僕は分かります
よ。これはすごくテレビ屋的発想なんだよな。
なんかでも、なんか、まあ、僕も素人考えで言うと、なんか、おっちゃんらばっかりより、可愛らしい子一人いた方がいいんじゃねえかって思っちゃう方が、まあ、素人だとパッと浮かぶアイディアな気がしちゃう、ね、
でそれが全然違うんだよ、本当に違うんだよ。
実は違うんですね。
そうだからやっぱ大島てるさんと田中俊之さんが2人で旅してるやつがめっちゃ人気だったりするわけだよ。
はいはいはいはい。
絵面なんて太ってる おっさんと痩せてるおっさんだよね。
キモいかけるキモいですもんね。
そうでもねやっぱさテレビ関係の人が混じってるとやっぱ綺麗どこ混ぜたくなるんだよな。
なるほどね。
だからさ、なんか YouTube とか見てて、まあ失敗例の方はあんまり具体的に言うのは嫌だけど、だからダメだろうけど、はい、そのやっぱこうクイズノック的な番組とかをこう見てるとさ、うん、やっぱ困った時になんか女の子呼ぶんだよね。
なるほどなるほど。
声優の子とかさ、なんかこう可愛らしい子呼んだりとか。はい、
うんうん。
なんかやっぱ数字全然伸びてなかったりするんだよね。
なるほど。もう、その数字でも今出ますもんね。そういうの YouTube だなんだね。
うん。あと、誰もが知ってる芸人さんとか芸能人を手こ入れで入れて、
はい、はい。
さほど伸びてなかったりとかするんだよね。
うんうんうんうん。
とか、まあ、インフルエンサー的な人とコラボしたりして、なんかその回自体は悪くはないんだけど、良くもないっていうさ、なんかそれって結局さ、下がってんなって感じなんだよな。本質的に見たりとか。そのファンの人は見てるわけだからさ。
なるほど。いや、非常によくわかります。
そうだからあんまりレトロチンパンジーも手こ入れをしないんですよ。
もう手こ入れゼロでお送りしていくやつですよね。
やっぱゲスト呼ぶとさ、まあこう、うん、伸びる可能性もあるんだけどさ、
うんうん、
なんか俺好きじゃないんだよね、本当にゲストがラジオに出るのって。
ああ、はいはいはい。いや、それもう、まあ、お笑い芸人さんのね、ラジオだなんだけど、ゲストを呼ばれる回ありますけどね。
さすがにさ、デーモン小暮のオールナイトニッポンに中島が、みゆきがゲストで出た時は興奮したけどさ、って、いつの話やで。
まあまあね、もう異端も異端なゲストですからね。
いや、異端も異端じゃないよ。違うよ。月曜日から月曜日だから、月曜日のオールナイトニッポン中島みゆきがやってて、でも小暮がついだから至極真っ当なゲストなんだけど、
いやいや、まあまあまあ、そうですけど中島みゆきさんがゲストっていうのはこう珍しいじゃないですか。
中島みゆきがゲストに出たらすげえ興奮はするけどね。その、まあでも別にいいんだよ、別に中島みゆき聞きたい人は違う番組見るんだから。
まあレトロチンパンジーも中島みゆき以外はゲストには呼ばない程度ですね。だからね、
うん、だからあんまりなんかゲストで手こ入れしたりとか可愛い女の子を置くってことがあんまり、メリットがあるのかなとは感じてるよ。
うん、
まあいいや、なんかそんな、なんかミソジニーな話をしててもしょうがないけど、ミソジニーではないんだけど、これはただ単に数字の話なんだけど、だからまあ女の子でやるってことはどうかなと思ってるけど、まあ、今回に関してはまあなんか、まあ、1人は前から仲いい女の子だし、まあ、
はい、
もう一人の
子も。お知り合いの方なんですか、そのセクシー女優さんか。
一人はね。
あ、なるほど、なるほど。
で、もう一人は知らなくて、この間顔合わせして、一回飲んで、で、
はいはいはい、
昨日その番組の打ち合わせだったから、で、その子が、はい、働いてるガールズバーに顔を出しましょうってなったんだよ。
なるほど、まあ、それでその、ガールズバーに行かれたと。
行ったわけですよ、ガールズバーに。うん、で、うん、 なんか、本当にガールズバー自体がほとんど行ったことないから、北上くんと行ったクソみたいな店しかあんま覚えてないぐらいだったからさ。
ああ、一回連れてってもらった。なんか
連れてったってわけじゃないけどね。
なんか一回連れてってもらったけど、あれガールズバーなの本当に。僕のイメージしてたのと違ったけど、なんか。
あれはガールズバーじゃなくてメイドカフェだっけ。でもまあまあ同じようなもんだよ
な。なんか女の子一人しかいないやつでしょ。
うん、そう。だから全然ダメな店やったな。
うん、なんかそう、村田さんが なんかでね、あれ行こうって言った時、あ、行ったことないから行きましょうって言ったけど、一つもおもろなかったですよね。
一つも面白くなかったな。別に、なんか高くもなかったけど。
普通に、なんか、わらわらとか白木屋で飲んでた方が、何百倍おもろいかってぐらい。
ただ、まあまあまあ、経験よ、経験。
まあまあ、そうですね。確かに確かに。
で、なんかやっぱその、値段とかも分かんないから、ドキドキしたんだけど、
わかります。あ、そういうとこ怖いっすわ。なんか高いんじゃないかと思っちゃう。1
時間4000円、飲み放題。
飲み放題で、
まあ耐えられんことはないね。
うん、
1時間で帰るね。
まあね、まあ温度高いとは思わんけど、2時間3時間いようとは思わん感じの いい値段だな。
まあまあいい値段よね。
うんうんうん。まあ、わかんない。ガールズバー慣れてる人が言って、安いよとか言うのか知らんけど、行ったことない僕から言ったら高を感じるぐらいだな。
ちょっと高いんじゃない？わかんないけど。
うん。
だって、ルノワールだって高って思うぐらいね。
そうね。なんだろうね。なんか3000円ぐらいがいいなって思っちゃうかな。なんか、
ただまあ、地
震が。
お、地震？
微妙に今
ちょっとね、どんどん、ああ、どんどん、ああ、っていうか、北上くんと離れてるから、今来た。
ああ、そちらにも今、ちょっと大丈夫かな。
収録中よく地震起きんな、おい。
前もね、
うん、
電話収録に起きましたけど、ちょっとこうモニターがすごい揺れてるから大丈夫か。はい、はい、すいません。
でもまあ、なんか、まあ、その子がいたから、その子と喋ってて、
うんうんうん、
まあ、そのために行ったんやけど。で、なんか、ただ隣にいた人が、あの、僕のイベントに来てくれたりしてた人で。
もう、偶然？
まあ、偶然っていうか、まあ、その子に会いに来てたから、偶然でもないんやけど。まあまあまあ。
なるほどね。
その、まあ、あれ見ましたよ、みたいな。なんか、あれであれで、あのイベント面白かったですね、みたいな、おっさん話して。15分ぐらい話して、うん、2000円ぐらい、おっさんに使っとるな。
30分ぐらいおっさん
に食べ
て
て。あれ結構俺中入りたいなと思って。
なんで？そうだよね。ガールズとトークできるからガールズバーだって、横のおっさんとトークするバーじゃないんだよね。
そうそうそう。横とおっさんとトークするバーは、なあ、でも分かんないんだけどな、意外と一杯700円、800円の店あるから、
うん、
まあ、同じぐらいの値段になったりはするんだけど、延々そのペースで飲むわけでもないからな、みたいなのもあるけど。
むちゃむちゃ揺れてる。
めちゃめちゃ揺れてるな。
ちょっと、
え？うん、めちゃくちゃ揺れてるな。
ちょっと待って、フィギュアが倒れて、ちょっと待って。
おお、すげえ揺れてる。おお、すげえ揺れてる。
ちょっと
一回、あ、救急、福島だって、福島だから大丈夫だ。福島だから大丈夫だよ。
大丈夫、そうした。おお、
すごいな、すごいな、これは取っとくべきやで。取っとくべき、取っとくべき、取っとくべきやで、これは。
うん、悟空様の DJ が今落ちたけど、今。
うわぁ、うわぁ、むちゃくちゃ揺れてる。
むちゃくちゃ揺れてる。怖い。
やべぇ。やべ、これだってこんなチャンスないんだから取っといた方がええやろ、お前。やべ。怖え。うわぁ、怖え。姉姫子
のフィギュア持
って
きた。ちょっ
と。すげぇ。
収まった？収まった？
いや、まだ東村山は収まってない。
まだ東村山。いやこっちも、
福島でこんだけ揺れるってことは、福島また結構の大震災かもな。
こりゃまずいですね。 パイロットの製造ウィングも落ちてきたの、うん、
ニュース出てないな。いや、このまま、このままここら辺で2つに割って第2回目にしたら地震話 で、ね、
じゃあまた
じゃあまあこのまま撮ろうかな。
ちょっと待ってくださいね。ちょっとこれだけ、録音のあれだけ、録音だけ一旦終わってもらって、じゃあ行きましょうか。